サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます、ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、口腔ケアっていうのがうちの番組的にはほとんど1回ぐらいしかテーマ扱ってないということで、
1回だけ
で、ちょっとあの久保さんの方がね、歯科の先生ご存知ということで、はい、ぜひお話を伺いたいということで、
はい、マスモト歯科クリニックのマスモト直人先生です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。堺市西区の筆記の方で、はい、両親と一緒に歯科やってます。マスモト直人です。よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、これね、ホームページちょっと見させていただいて、はい、全員マスモトにな
ったそうです、全員マスモト。
ご両親も、はい、
そうです
、はい、でお子さんお二人っていう感じですか。
あ、そうです。弟も
全員しっかりってすごいですね。
弟はもうちょっと全然関係ないところで開業したんですけど、
そうなんですね。
そうなんですね。あの、なんか先生双子かと思ってました。
よう似てるとは言われます。
似てます。はい、はい、
似てると言われます。まあ、訪問診療はもう結構長いことをやらせてもらってて、
はい、
6、7年ぐらいにはなるかなと思います。やらせて。で、まあ、訪問診療始めたきっかけなんですけど、
はい、
そもそもは外来しかやってなかったんですね、うちの医院は。
うん、
ただその両親がやってるので40年ぐらいになるんです、この地域でやらせてもらって。
はい、
でやっぱり両親が見てた患者さんが高齢になってきて、ちょっと来れなくなってきたっていうことがあって、訪問診療っていうのはできへんのかっていうのを聞かれたのが訪問診療始めるきっかけだったんです。それとたまたま同じ時期にケアマネージャーさんの方からちょっと訪問診療してほしい施設があるんですけど、やってもらえませんかっていう依頼をいただいて、やろうかっていう話で、もう何もわからん状況から一から始めさせてもらって、やんややんや言いながらもう7年ぐらいはやってます。高齢になって独居の方がやっぱり増えてはいますね。
私たち高齢者のお仕事もしてるので、口腔ケアとか口腔機能がどんなものかとか、あのその辺のお話を今日聞けたらなと思ってるんですけど、まず口の働きっていうか口腔機能についてお話ししていただけたらと思います。
はい、やっぱり口腔機能で一番大切なのが、まあ、食べるっていうことになってくるんですけれども、はい、まずその前歯でかじり取って奥歯ですりつぶしてあと飲み込むっていう動作にはなってくるんですけれども、そもそも歯がないとあのかじり取れない、ですりつぶせないっていうことになるので、結構その歯が欠損している方っていうのは高齢者の方多いです。歯がもう基本的に僕らの歯って28本あるんですね。で親知らず入れると32本になるんですけれども、まあ、28本ある方っていうのはほぼほぼいらっしゃらないと思います。やっぱりどこかしらに欠損があったり、もうほぼほぼいればとかそういればになってたりして、まあ、食べるっていう動作が難しい方も結構いらっしゃいます。あとは高齢者特有というか、まあ、特徴なんですけれども唾液が少ないっていうのがあるんですね。
はい、
で、まあ、唾液が少ないにもその年齢によるものもあれば薬によるものっていうのもあります。やっぱり薬いろいろ飲んでると唾液自体が出にくくはなるんですね。食べるって考えると、まあ、僕らの仕事としてはその機能を補うっていうことが第一にはなってきます。でどうしても唾液が少ない場合っていうのはいろいろ不自由なことが多くて、やっぱり入れ歯をつけてうまいこと、はい、あの使うにも唾液っていうのが必要になってくるんです、ね。
はい、
まあ、歯でその捕食してすりつぶしてっていうのも大事なんですけれども、唾液がないと食べ物をまとめるっていうことができないんです、口の中で。パサパサのものを口の中に入れたままだと全然まとまらなくて、嚥下することも難しい。嚥下してもやっぱり誤嚥につながったりするので。
唾液の効果として殺菌的なところもあるんですよね。
あります、あります、ね、唾液の中には酵素が入っているので、
はい、
でそれで殺菌の効果っていうのはかなりあります。 でどうしても唾液が少なくなると口の中に菌が発生しやすくなる、で溜まりやすくなるんですよ、でそれが肺に入るとやっぱり誤嚥性肺炎っていうものを招いてしまいますんで、
あの先生施設とか、たくさん行ってはったら、その口腔ケアしてたら誤嚥性肺炎が減ったとかいうのは本当に、あの実感されてることってあるんですか？
やっぱりありますね。誤嚥性肺炎もそうですし、糖尿病もそうではありますけど、やってないと繰り返すんですよね、誤嚥性肺炎、誤嚥性肺炎で入院されて、帰ってきたら口の中が汚いことは結構あるんですよ。そこら辺が多分まだ僕ら以下と歯科の連携とかすり合わせができてないところだとは思うんです、肺炎の処置してる時にやっぱり口の中をきれいにしといてもらわないと根本的な治療にならない場合が結構ある。
そうですよね。歯がなくてもそういう入れ歯の方やったとしても口腔ケアって大事なんですよね。
口腔ケアは必要ですね。
そうですよね。
基本的にそう入れ歯の方はやっぱり入れ歯に歯垢プラークってつくんです、なので入れ歯はしっかりきれいに洗ってもらわないとダメなのと、あと粘膜にも、汚れっていうのは残ります。あとベロにも汚れてたまる、口腔乾燥がひどい人ってベロが真っ白な方結構多いと思うんです、たまに緑っぽくなってる方もいらっしゃいますけど、あれって基本的にまあ汚れというか菌が積もってる状態、そういればの方とか歯がない方でもやっぱりベロはしっかり洗ってもらった方がいいと思います。まあ、歯ブラシで簡単に奥から手前に磨いてもらって、うがいしてもらうかスポンジで拭うかっていうことをして汚れをちょっとずつ落としてもらえるといいかなと思います。あんまりいっぺんにやると痛いんで。
あれしたやと口臭の原因になるとか。
あ、そうです、そうです
、ことあるんですけど、やっぱり そうなんですね。
まあ、基本的にその細菌なんで、汚れというよりは菌の塊なんで、それが原因になりますね、口臭の。
ちょっと私も結構歯ブラシでしてるんですけど、いつもウェーってなりながらやってます。
久保さん歯科衛生士です
ね。そうなんです、歯科衛生士。
スポンジだけでもウェーってなるときは
いや、もう綺麗に取りたいんですよ
あれね、綺麗には取れないんです。
取れないですよね。
1回では取れないよ。あとはまあ、口腔ケアのジェル使いながらとか、で、スポンジでやってもらうのが一番上とはならんかな。
そこは気になってするんですけど。
気になります。あれはね、気になります。取りたくなる気持ちはよくわかります。
ね。今ね、フレイルって問題になってるじゃないですか。まあ、フレイルって体のこともあるけど、先生言われたようにご飯食べる力とか、そこの衰えもあって、口腔機能のフレイルっていう、ことも言われているので、なんかまあ高齢者にあったらそういうこともあるのかなっていうことをお話ししてもらえたらなと思ってたんですけど、
オーラルフレイバー僕らの方でもやっぱり最近はかなり話題にはなってますね、そもそも入れ歯を使えないと飲み込めないっていうこともあるので、オーラルフレイルに関してはやっぱり筋力の衰えっていうのが一番の原因ではありますけど、ね、あとはまあ、さっき言った唾液のこともありますけど、やっぱり口周りの菌だったり、あとはベロの力が衰えてるとか、使えなくなってる場合っていうのが多いです。ベロもかなりいろんな機能があるので、ベロってまあ味を感じるだけじゃなくて食べ物を口の中で移動させたりとか、まあ、まとめて、飲み込むときに口の中で咀嚼していろいろ広がってる食べ物をベロの上にある程度塊としてまとめてから咽頭の方に送り込むっていう機能がベロにはあるので、ベロの能力がどうしても低下してるとそういうことができないんですね。なので食べにくくなるっていうのはベロの衰えっていうのが結構大きくは関係してます。でもまあベロは基本的に筋肉の塊なので、トレーニングで結構回復するんです。
できるんですね。
結構いわよくパタカラ体操だっていうのはあると思うんですけど、あれでもかなり舌の運動、ベロの運動にはなるので、パタカラって何を言うてんやって最初思うかもしれないんですけど、あれはかなりいい体操ではかなりあります。あれは食べる前とかにやってもらうといいです、
食べる前ですね、
筋トレとストレッチみたいなもんなんで、
はい、
やってもらったら動きも良くなりますし、あの唾液も出やすくなるんで。
なんか習慣として捨てるかもしれないけど、捨てるからキープできてるかもしれないですね、施設とかね、
うん、そうですね、分からずやって効果があるもんですからね、ああいう体操って。特に理解してなくても効果が出るもんなんですよ、体操って。体操に関して言うとデメリットが基本的にないんですよ、別に怪我せえへんし。
あ、そうですね。
なのでどんどんやってもらったらいいと思います。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。